特集、茨城の教育、これからの時代を自分らしく生きるために。一人も見捨て偏教育で内面の力も伸ばしていく。茨城では平成20年度、2008年度から3年間を一つのサイクルとして、教育を充実させる取り組み、茨城っ子プランを進めてきました。単にテストの平均点を上げるだけではなく、学力高位層を増やして低位層を減らすことに力を注ぎ、小中学校の学力レベルを高めることに成功。すべての子どもに寄り添う、一人も見捨て偏教育を軸に、やり抜く力や自制心、コミュニケーション力など、テストの点数では測れない内面の力、イコール非認知能力の向上にも力を注いできました。そんな12年間の成果を踏まえ、さらに発展させた5カ年計画、茨城っ子プラン NEXT5.0 が今年度から始まっています。変化が激しい現代社会において、正解は必ず見つかるものではありません。先行き不透明な時代を生き抜くには、直面する状況に対し、修正しながら最適な答えを見出していく力が求められます。こういった環境変化に対応するために、茨城っ子プラン NEXT5.0 では、内面の力を茨城っ子力と名付け、その育成に重点を置きました。プランの考え方を整理した次のイラストの学力の木の通り、元気力を土台とした茨城っ子力を伸ばすことで、自分なりの考えイコール思考系能力を育み、強化の学力イコール認知能力の向上にもつなげます。イラスト、学力の木。これからの社会を生きる子どもたちに必要な能力。葉は、強化の学力イコール認知能力。幹は、思考力、判断力、表現力などの思考系能力。根は、4つの茨城っ子力。学び力。興味関心を広げ、意欲的に学ぶ力。つながり力、他者を思いやりつながる力。自分力、自分と向き合い高める力。夢力、未来に向かって努力できる力。以上4つの非認知能力。土台は体力、運動習慣、生活習慣などの元気力。茨城っ子プラン NEXT5.0 で目指すもの。最重点の取り組み、4つあります。これからの社会を生きる力を育む、茨城っ子力、非認知能力の育成。共に学び、共に育つ支援教育の充実。いじめ、不登校対策の充実。確かな言語力の育成。すべての子どもが自分らしく生きられるように。茨城っ子プラン NEXT5.0 では、情報や技術を適切に利活用する。ネットやスマホとうまく付き合う。これまでにない新しい価値を創造する。多様な他者とつながり協力するといった力を子どもたちに育成することと、支援が必要な子どもやつまずきやすい子どもをきめ細かく支援するとともに、子どもたちの豊かな人間関係と安心できる居場所を作ることを目指しています。そのため、これからの社会を生きる力を育む茨城っ子力の育成、共に学び、共に育つ支援教育の充実、いじめ、不登校対策の充実、確かな言語力の育成を最重点の4つの取り組みとし、本市のすべての子どもがこれからの社会で自分らしく生きることができるようサポートしていきます。茨城っ子プラン NEXT5.0 は市ホームページに掲載しています。インタビュー、保護者に直撃。茨城の教育のいいところは？林さん、お子さんの学年、小学2年生、4年生。読書欲に火がついて、どんどん本を読むように。 映像などを使った好奇心をくすぐる授業も行われ、面白かったと喜んで報告してくれます。関心が高まったことを図書室の本で調べるなど、意欲が派生していくのも嬉しいです。池田さん、お子さんの学年、中学2年生。それぞれの個性や考えを大切にしてくれる友達ばかり。学期ごとに自分の思いを発表する行事があるなど、個性を尊重し、違いを認め合う教育を続けてくれるのがすごい。一人で本を読んだり、大勢で遊んだり、自由に過ごせるようです。浅川さん、お子さんの学年、小学1年生、3年生。授業以外からも子どもの興味関心が広がっています。自治会などによる地域のイベントも活発で、学校だけにとどまらない学びも多い。ネットリテラシーのことを学校でもっと教えてもらえると、これからの時代には役に立つのかなと思います。村永さん、お子さんの学年、中学3年生。地域の方と触れ合う場が多く、社会性も身につきます。保護者や地域の方と学校の関わりが深く、ボランティアで授業をサポートしてくれたことも、地域で子どもを育てる土壌があると思います。コロナ禍で関わりが少なくなっているのは少し心配です。前川さん、お子さんの学年、中学1年生。先生方が一人一人に向き合い、見守ってくれます。担任だけでなく、いろいろな先生がいろいろな角度から親身になって関わってくださるのを強く感じます。一人一人に向き合ってもらえ、興味を育んでくれる教育を今後も期待しています。久保さん、お子さんの学年、小学1年生。できるまで寄り添ってもらえ、自信が持てるように。支援が手厚いと聞いていましたが、想像以上に丁寧で安心です。大好きな先生に会いたいからと投稿し、将来は先生になりたいと夢を語るようになった子どもの成長を実感しています。東條さん、お子さんの学年、中学3年生。細やかなフォローで引き上げてくれ、子供同士での教え合いも。英語や数学などは本人の希望によって、習熟度別の少人数授業を選べるのがいい。上級生が下級生を教えたり、みんなで話し合い、協力し合う機会も多いように思います。今後も続けていってほしいです。リポート。時代とともに進化する、一人も見捨て編教育。茨城っ子プランネクスト 5.0 はどのように進められているのでしょうか。最重点の取り組みのうち、これからの社会を生きる力を育む、確かな言語力を育む、学びの現場を授業風景とともに紹介します。成長を実感し、未来への見通しを持てるように。これからの社会を生きる力を育むために、茨城っ子プランネクスト 5.0 では、茨城っ子力を高めることに重点を置いています。茨城っ子力は自分自身で伸ばす力。子どもたちが茨城っ子力をどの場面で求められ、どう発揮できたのかを自身で内省し、自分に必要な茨城っ子力をもっと伸ばしたいと意識できるようにすることが大切です。新ツール、茨城っ子キャリアパスポートと、今未来手帳は、こうした行為を習慣化するために導入されました。キャリアパスポートは、自身の現状や今後の目標などを絵や文字で表し、茨城っ子力がどれだけ高められたかを自分で評価。年齢に合わせたシートには、先生はもちろん、小学校までは保護者や地域の大人もコメントを添えられるようにし、対話的なつながりも可能にしました。中学生に配布する今未来手帳は、日々の記録をつけることで状況に応じて行動できる自己管理能力を身につけるのが狙いです。目標設定や振り返りはこれまでも学校単位で行われてきましたが、ツールを統一することでより成長を把握しやすくなりました。例えば、南中学校では、様々な取り組みを行った際の振り返りをキャリアパスポートに閉じ込み、 個々の生徒の成長を見える化。茨城っ子力を指標に自身の変化を捉えられるようにしています。今未来手帳には毎日の帰りの会で予定や振り返りを記入。テスト前は授業でいつ何を勉強するかの計画を立てて記入しました。茨城っ子力を育む新ツール。茨城っ子キャリアパスポートと今未来手帳。茨城っ子力を伸ばすためには、幼少期からの継続的な教育とともに、子どもが自身の思考や行動を振り返ること、今後の見通しを持つことが大切です。繰り返し振り返ることは、その時々に自分で自分のことを見つめられるメタ認知を可能にします。メタ認知ができるようになれば、常に状況に応じて自ら行動を調整できるようになり、自分で自分の茨城っ子力を意識的に伸ばし、状況に応じて使いこなせるようにもなるでしょう。それは時代の変化に対応しながら生き抜く力にもつながってくるはずです。テストに向けて今未来手帳を活用する授業風景。南中学校。目の前の目標やスケジュール、一日の振り返りなどを記録する今未来手帳。テスト範囲を伝える学級活動の時間には、当日までにいつ何を勉強するかの計画を立てるのに活用。テストの時間割や出題ポイント、結果や振り返りを記せるページも設けられている。クラスメートとの話し合いや教え合いの機会を多く設けているのが茨城の教育の特徴。人権や道徳教育にも熱心なこの中学校では、特にグループワークによる意見交換の場を多く作りながら、一人一人の個性を認め、関係を育む授業が多い。自分を見つめ、振り返り、夢の実現へと生かす力を。南中学校子ども支援コーディネーター、井上博人先生。自身の現状をつかみ、立てた目標がどうすれば達成できるかの見通しを持って行動して、その振り返りを今後に生かすことは、社会に出てからも重要となる成長のサイクルです。このサイクルを習慣づけるために、茨城っ子キャリアパスポートや今未来手帳は役立つと思います。繰り返し活用すれば、考える行為自体も習慣になるはず。子どもたちの考えを評価し、成長を促すことで、これからの社会を生きる力を育めるようサポートしています。コロナ禍の休校中には、小中学校全体でオンライン授業を展開。来年度には、一人一台タブレット貸与も。休校中、小中学校の先生たちが分担して動画を作成し、市教育センターのサイトから配信。興味深い内容になるよう工夫した動画は、外国語や体育、音楽も。さらに、来年度には小中学生に一人一台学習用端末を配備するギガスクール構想を推進。誰一人取り残すことがないよう、より深い学びと学習しやすい体制を目指す。言語力を磨き、人や社会とつながれる土台を。確かな言語力を育むことは、人や社会と豊かにつながるために必要です。キャリアパスポートや今未来手帳で周囲の大人と対話的に関わる、つながるために大切になるのも、自分の思いを表現し伝える力、イコール言語力です。数学も問題の意味がわからなければ解けないように、読解力や語彙力などを含めた言語力は、すべての基本となります。茨城では、これまでも国語や外国語教育に力を入れ、特に読書活動を重視。朝に読書の時間を設けたり、充実度が北摂随一の中央図書館などを使って調べる学習コンクールを行ったり、様々な取り組みを続けてきました。しかし、全国的な傾向と同様に、茨城でも国語に課題が見られたため、改めて言語力の育成を最重点の取り組みの一つに位置づけたのです。例えば、 西都西小学校では、従来から低学年・高学年別の図書室を設け、読書ノート運動に励んでいましたが、さらに学力向上担当の先生が、子どもたちが興味を持って臨めるよう、毎回工夫を凝らした授業を展開。言葉の表現やニュアンスを自分で考え、見つけることを楽しみながら、繰り返し使える力に変えていきます。昨年度までは、まず隣同士で、次に人を変えて、全員が自分の考えを伝え合う時間を作っていましたが、現在は感染症対策に配慮しながら少しずつ発表の機会を増やすように工夫しているそうです。一人一人の違いを認め、人を思いやり、支え合っていく力を見つけるためにも、茨城っ子力は欠かせません。子ども同士や大人とのつながりを積み重ね、リアルな体験を豊かにすることで、未来を開こうとする子どもたちと茨城の教育の新たな挑戦を町中が見守っています。注文の多い料理店を読み解く国語の授業風景。西都西小学校。5年生の国語の授業では、宮沢賢治の注文の多い料理店を題材に、物語に出てくる扉に貼られた注意書きの意味を学習。各登場人物の視点から読み解き、注文という言葉をどう言い換えたら誤解がなかったのかなど意見を出し合い、語彙力を高めた。休憩時間には教室に戻る前に手洗いを行うなど感染症対策にも留意。昨年まで行っていた学期ごとの振り返りを今年からはキャリアパスポートで。運動会では子どもたちが決意表明や注意点を記入、先生がコメントを返すことで対話的に関わって成長を促している。言葉を使って表現し、言葉でつながり合える人に、西都西小学校学力向上担当、平家健太先生。国語は学年が進むにつれ、楽しいと思う子が減ってくるんです。そこを打破しようと、物語に出てくる道具を再現し、登場人物になりきって発表するなど、子どもたちの興味を引く工夫を重ねています。言葉を使って表現し、言葉でつながり合える力こそが言語力です。自分の思いをうまく表せず、相手の思いを想像できなければ、人とつながるのは難しいもの。語彙を増やし、どう使うかを自ら考え、人に伝えられる力を楽しみながら育めるよう心がけています。インタビュー、小中学生に聞きました。茨城での学びってどんな感じ？日坂隼人さん、小学6年生。みんなと話し合う授業が多く、人前でもうまく話せるようになったと思います。キャリアパスポートで中3になったとき、どんな変化があるのか楽しみです。畑地美久さん、小学6年生。道徳や平和の授業などで感想や振り返りなどを書いて提出することがよくあるのですが、先生が温かいコメントを添えて返してくれるので、やる気が出ます。谷瑠璃亜さん、中学2年生。授業中でも放課後でも、わからないことは教え合う習慣が小学校の頃から続いているから、自然と助け合えるようになりました。生徒会初の学習会もあります。小林瑞香さん、中学2年生。みんなが挨拶を大事にしているから距離が縮まります。キャリアパスポートで目標達成までの目安がつけられるように。今未来手帳ではメモを取る習慣がつきました。田中真也さん、中学3年生。いろいろな人の意見を聞いて話し合うグループワークが小学校から日常的にあって気づきが多い。自分の考えを深めやすいし、みんなと仲良くなれます。山本幸乃さん、中学3年生。授業にサポートの先生がいて、個別に質問しやすいです。自分を見つめる授業は以前からあったので、キャリアパスポートや今未来手帳は書きやすく活用しやすいです。問い合わせ先、学校教育推進課、 電話 620-1683。 特集終わり。